and gentlemen, please welcome to the
Kabotsuman Podcast.
Kabotsuman Podcast.
どうもこんにちは、大峰です。
明沢です。
こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。
ほんと
、ね、
もう話したいこといっぱいあったのに、
うん、なんでそのほら久しぶりかなって今考えたらね、僕は寝てたんですね。
そう、うん、私すっごいけなげに1時間半2時間近く待ってたよね。2時間半か。
本当ですか。
本当にずっとパソコンの前で待ってたよ。
あーすいません。なんかもう寝ていいっすかぐらいな感じでしか書いてなかったから、てっきり10分ぐらい待ってもう帰るねっていう風に書いたのかなって思ったんですけど。
違う違う、ずっとパソコンの前に行って、
ま
だかなまだかなって。
あーすいませんね。もうその時はもう夢の中
で。でも途中から寝ちゃったんだろうな。
起きたらね、1時ぐらいでしたね。
見た見た、翌朝見た。
あの日はあれなんですよ、仕事がね、ちょっと結構うまくいって、
うん、
ですね、5時ぐらいに仕事あげて、
うん、で飲んじゃったんだ。
そう。で、飲んだっていうのもまた理由があって、実はね、うん、結構ビールが余ったんですよ。
ああ、前の日の。
そうそうそうそう、余ってて、うんうん、中途半端な数だったんで、2本だか3本だったかな、
うん、
うん。もうなくしちゃえと思って、その5時頃から1人飲んだんですね。
うん。
で、予定では9時だか10時だかの収録までに、うん、酒が抜ける予定だったんですよ。
完全に爆睡じゃん。
うん。そこは計算外なんですよね。
うん。そうそう。風邪引き明けで、もうお疲れモードだったけれど、いい子に待ってたんだよ。
すいません、以後気をつけます。
いえ、いいんです。
なんかこの1週間動きありましたか。あ、1週間とか2週間。
風邪ひいた。
今それ今ですよね。
いや、もう
治ったばっかり。
いや、先週のもうほんと火水木ってサロンのお仕事がないんだけど、
はい、
完全に寝込んで、
うん、
で、もう必死こいてワンライの配信をし、ブログを書き。
ああ、配信っていうのは要は収録したものを、配信。遅れましたよね、ワンライね。
遅れてないよ。朝8時か7時とか。
火曜日ですよね、あれ。あれ？
水曜日だよ。
あ、水曜か。
うん。
ああ、なんだ。
しっかりしていただけますか。
すいません、ね。すいません、
ね。ああ、もうそんだけワンラインに興味がないってことだよね。
見てます、見てます。iTunes のランキングはしょっちゅう見てます。最近ね、見てます。ベスト5に常に入ってますよ。
あ、健康でしょ？
うん。
今さ、トータルのやつを見てるんだけど、見当たらないんだよね。
あれ？
どこ行っちゃったんだろうか。
どれどれ。
消えたか。
いや、多分ね、多分ですよ。
うん。
注目の新作じゃなくなっちゃったんじゃないですかね。
今人気作品見てる。
あ、そうですか。
注目で見当たらないから、あれこっちかなと思って見てるんだけど、見当たらないんだよね。
でも最近ね、健康ではね、ベスト3に入ってましたよ。うん。
いつも上にいる。
そうですよ。うん。
ね。
じゃあちょっと僕も探しながら喋るんでね、いつも以上に、うん。言葉数少ないと思うんですけど。あ、いた。え、割り箸上にいますよ。
あ、ほんと？見落とし、
うん、普通にいますよ。結構ないな、これ。びっくりするぐらい高いかもしれないな。
え、だから見落とした？
え、1、2、3。
いつもトータルで150とかをね、うろうろしてたんだよね、ここんとこ。あ、いたいたいたいたいた。5、6、7、8、
数えるか。もうダメだ。100人ぐらいですかね。110とか120ぐらいじゃないですか、これ。
いや、200以前後。180ぐらい。
そうです。
私、横が10 あって18段目にいた。
うーん。
うん。
まあ、じゃああまり変わらん。そうかな。結構上の方にいるの見えるけどな。
物によるんかな。見る場所にとか。
うん。
おかげさまで。スピンオフとかもやっちゃってるからね。
それは一人で？
いや、前回は今月来てくださってるエリさんって方と、
はい。
さやちゃん、田口さんと、
うん。全然スピンオフじゃないじゃないですか。
いや、普通にね、だらーっと。何のテーマも決めず、だらーっと喋って。
それはやっぱり犬とか猫とかのことについて喋ってるんですか？
まあ、エリさん、ドッグマナーっていうぐらいだから、
うん、
まあ、犬に関することばっかり喋ってるけど、
うんうんうん。
うん。そう、スピンオフって言っても、本編に入りきらなかった余談をそこでしてるっていう。
最近そういうの、カーグスマンで増えてますよね。
あ、ほんと？
うん、僕の方もね、やさぐるムービンレディオの方で、
うんうん。
うん、独り言みたいなやり始めたし、あと、うん、3倍でも、
うんうん、
バックヤードって言ってね、
うん
うん、最近3倍の方はね、ありがたいことにゲストさんの方がすごい増えて、
うんうん、
毎回毎回出ていただけるんですけども、
お、すごいね、うん、
その代わりその僕ら自身が喋ること、
うん、
うん、DTM とかその中山さんの近況歌とかについてあんまり喋る時間がなくなっちゃったんで、
そうそうそう、そんなんだからさ、
うん、
ちょっと今度この間日曜日にイベント行ってきて、
はい、
でその時にブログで紹介した画家さん、アニマルアーティストさん、
うんうんうん、
方とご一緒して行ったんだけど、
はい、
勢い込んでインタビューしてきたんであ
、
インタビューなのに、
ええ、
スピンオフ。
はい。それ、いいんですか？
うん、ワンライさ、今のところこう、月ごとにテーマ決めちゃってて、今月はまさにゲストもいるじゃん。
うんうん。
でも情報は早く出したいので、お断りして、
はい。
スピンオフっていう形で、ちょっと出させていただきますと。真面目にね、真面目なスピンオフ。
うん。はい。
はい、よくわかんないけど、そのこととかをちょっと相談したかったのよ。
あ、当日ね、その日曜日、
うん、とかもそうだし、はい、こうなんかほら、一応スピンオフって言ってもダラッともしてるけど、ワンライの派生でガッツリはしてるわけよ、
うん、
動物絡みに、
はい、
だからなんかこうワンライほどビットしてなくていいけど、後ろに音入れてみようかなとかいろいろ考えてて、編集は一切せずね。
はいはい、うん。なるほど。そこは違うんですね。
そうそう。一切せず、
うん、
もうそのままボカって流すんだけど、
うんうんうん、
でもやっぱりちょっと寂しいから、なんかやりたいなって思ってた。だからそのこととか、
うんうんうんうん、
うちのトンボ玉の写真撮ってもらいたいとか。
あ、それ訂正しておきましょう、
うん、そう、
僕がねブログ更新した時にブログの方にトンボ石って常にタイトルにも全部書いてたんですけど、秋田さんの方からコメントいただいて、まあ、それ、はい、あれはトンボ玉だよっていうことを受けてですね、
そう、まあ、石じゃないからさ、
はい、まあはい、勘違いっていうか思い込みでねきっと書いてあったと思うんですけど、ただブログの方はまだっていうか訂正はしてないんですけども、
はい、
まあトンボ玉だぞと、
うん、はい、でもまあ大概ブログ見てる方は聞いてくださってると思うので、
うん、
大丈夫だよね。
そうだといいですけどね。
大丈夫です、はい、
サンドッパーさんがすごいコメントで食いついてましたけどね。
あ、本当？
トンボ玉大好きっていうね。
あ、本当？全然
はい、
なんかもう体調悪いのでフェイスブックが必死
フェイスブックで限界
ブログワンライのブログと。
はい。秋田さんすいません。カットしやすいように席してください。
ごめんなさい。もう無理だよ。急に出るぜ。席。今、もう我慢してたけど出ちゃった感じ。
あ、なるほどね。これカットで。
うん。
今の感じでね。
はい。はい、頑張ります。
はい。今回ね、 今フリートークじゃないですか。
うん。
意外とね、こう話すことはね、あるようでいてないんですよ。
あら。
なんだろう、その、今回はこれをメインでって、まあ、毎回ないんですけど、
うん。
これを話しましょう的なのはね、今回特に僕の方ではないし、アクサさんの方もそんなになさそうだったので、
うん。
ちょっとこのままダラダラ行こうかなと。まあ、一旦ね、その CM を挟みますけども。
うん。あれ、CM なんかあんの？
CM は、デルファイさんじゃないですか。
あ、そっか。
まあ、それもね、新しくまた作りましょう。ね、
うん、
そろそろ。
やった。
ほんとそうですよ。はい、ね。じゃあ、
リニューアル、リニューアル。
今回もよろしくお願いします。
お願いします。
この番組は、ビーチランニンググループデルファイさんの提供でお届けします。
ですけども、
うん、あ、そう、あるな、あるかな、
なんすか、あ
の本格的にほらレザーで首輪を作ってるけど、今度リードも本格的にちょっと注文いただいて作り始める感じになって
きた。首輪を作ってたけどリードも作ると、
そうそうそう、
ああそうか、あの、え、首輪だけだったんですか、あの前に見せた写真でね、うん、あったやつ。
あれは首輪だけ。
リードまた別だったんですね。
リード別。
ああ、それまたなんでそのリードも作ろうと思ったんですか。
あの、いや、リード作ってくださいって。
ああ、そういうこと。
まあ、いう注文をいただいて、
まあ、
で、
うん、
その、首輪もいずれ欲しいって言うんだけど、まだね、成長途中の子なの。
うん、うん、うん。
だからまだこう成犬になってないから体格が確定してないので、
うん、
で革のやつって一生ものだから、そうなったら首輪を作るって、成長が止まったら、
はい、で今はリードが欲しい、
そう、リードを先に作ってくださいって、
なるほど、
うん、
あ、
お話をいただいて今日打ち合わせしてきて、
はい、
あとは作成をするだけ。
アクサさんって何屋さんでしたっけ？
ん？ペット総裁
ですよね。
違うよ、ワンパートナーのトータルケアをするペット総裁だから。
あ、なるほど、
そう、生前から。
面白いですね。
うん、でもなんかそういう方がいいじゃん、全く知らない人にいきなりさ、寂しいっていうか悲しい時にさ会うと緊張するでしょ、人間だって。だったら知ってる人の方がいいじゃん。
その要はね、ペットが、犬とかが生きてる間にお世話になってる人にってことですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、それを目指していろいろやってるわけですよ。
なるほど、
うん、です。
で今扱ってるので、その新しく、その今言ったそのリードと首輪と、トンボ玉の 3つでいいんですか。
犬の、
そうそうそう、グッズ、
あと、まあ、
グッズというか、はい、
グッズ委託で、もちろんおやつ関係もあるし、あの熊キッチンさん以外もいらっしゃるんで、
うんうんうん、
とか、あとはさやちゃんとかもいるから、
あ、イラストね、
イラスト、
はいはいはい、
あ、もあるし、ツールってこと、うちが取り扱いのある
商材っていう言い方で正しいんですかね。
商材なんか、あとワインとかもやってる。
あ、以前ね、うん、
そうそうそう、
うん、見せてもらいましたね。そっか、幅広いですね。
幅広いかな、
うん、一人でやってるとは思えないですね。
ね、だから多分最近ちょっとな、私何屋さんになるんだろうって時があって、うん、でも全てこう犬とか猫に関することだと思ってるから、
うん、
これはこれでいいや。
僕もでもそういう、多分もしね、例えばそういう道に進んだとしても同じような感じがいいと思うタイプですよね、
うん、
こうトータルでやりたいっていう、そのが面白いからっていう理由しかないんですよ、僕の場合は。
やっぱりこういろんなことをして、いろんなことをしながら接していきたいじゃん、
うん、
って
思
うじゃん、
そうですね、うん、一部分だけに触れてるんじゃなくてねっていうことですね、もっと、うん、多面的にこう触れてるとまた得るものが違うと。
でなおかつこう本来の仕事がメンタルにすごく関わるところだから、 見ず知らずの人間にさ、なんかメンタルの医者じゃないのに、精神科医とかじゃないのに、いやこの子はこうなんですよとかって言われると、こう思ってるからそうなっちゃいけませんみたいなこと言われると、うん、なんかちょっと冷めて受け取ってしまいそうな、一言だと思いやがってみたいなさ
なるほどね、はい、
そうじゃなくて、ちゃんとその犬猫個体としての何かを知っている存在でいられるっていいなって、
うんうんうんうん、なるほど。ちょっとまあ話変わっちゃうんですけど、
うん、
なんだっけ、あの小窓のねフリーペーパー、
うんうん、
あれこの前ね、あの話をしたと思うんですけど、だからね、秋田さん的には場所とか、その要は人を集めることができるんだったらいつでも異様的なこと言ってくれたじゃないですか。
うんうん。
でそれで調整というか、この前打ち合わせした時にそのイベントのことを話したんですけど、
うんうん、
ただなんだろう、まあ、向こう的にはというか、なんだっけな、まずカメラ行こうみたいな話になぜかなっちゃってね。
おうおう、
僕かよみたいな、俺かよみたいな。
おうおう、うん、言ってたね。そこまでは聞いた気がする。
じゃないですか。うん、でそれが確か6月中旬ぐらいになるとしだと思うんですよ。
うん。
梅雨の季節だからちょっと微妙なんですけど。
うんうん、
でそれで梅雨明けあたりの7月中旬後半ぐらいにかけて、まあちょっと暑いですけど、
うん、
お願いできればいいかななって思ってはいたんですね。で、
あ、うん、いいよ大丈夫。
でも、いやでもね、うん、で後藤さんにもお願いしたかったんですよ。
うん、
後藤さんにお願いしたいのはもちろんその子供がいても楽しめるような運動とか、うん、その外で遊ぶこととか、そういったこうレクリエーションというかことを教えてもらいたかったんですけど、
うん、
ここに来てね、もう一人増えたんですよ。
うん、
今度中山さんですよ。
おうおうおう、ボイトレ、
うん、そう、昨日、うん、そうですね、仕事暇だったんで中山さんにずっとくっついてね、
うん、
東京は中野までボイトレの授業というか
現場を見に、
うん、そうですね、あるけど来ないかって言われたんでね、
うん、
それ行きますと、
うん、
で朝の11時半から、
うん、
家に帰ったの夜の11時ですよ。それはずっと一緒ですよ。
すごいね。
うん、でその、ずっと話して、まあもちろんこれも3倍の方でも若干喋るんで、まあ、ざっくりと話しますけど、
うんうん、
まあその中山さんのね、そのこうプロってのはさすがに顔は変わるねとかね、
お
あさすが違うなと。で、うん、思って話をしていたら、その中山さん曰く、うん、ボイスコーチとして、歌い手さんだけじゃなくて、
うん、
一般のビジネスマンの、うんうん、そのビジネストークとか、まあ、そういった場で活かせるようなボイストレーニングも、していくということを言われたので、であれば例えば呼吸法だとか何だとか発声方法とかで、
うんうん、
その何だ、例えばダイエットとか、
うん
うん、もしくはそうですね、例えば子供を寝かせるための例えば絵本を読んだり
とか、
そうそうそう、トーンとかそういったこう、うん、ところをレクリエーションとして取り入れて楽しくやっていけるような風にすると、イベントとして成り立つんじゃないかなと思って、
うんうん、
これ実はまだ本人に話してないんですけど、
おいいの、こっちで言っちゃって、
いいですよ別に、大丈夫ですよ。
あ、そう、
もうご近所さんですから大丈夫ですよ。
ご近所さんだからね、
はい、
よくわかんない発想だ
けど、全部その授業というかそのコーチングが終わって家に帰ってきたのがね、うん、家っていうかその8時9時ぐらいなんですよね、こっちに帰ってきたのが、
うんうん、
で、中山さんの家に来るって言われたんで行きますよっつって、
うん、
行ったら、まあ、ね、近いって今まで話したじゃないですか、
うん、本当に近かった、
本当に近くて、
うん、
まあ冗談マジで徒歩3分とかって言ってましたけど、
うん、
徒歩2分ぐらいでした
本当に近所だったんだ。
100メートル離れてるかなっていうぐらいですね、直線にしたら。
でもよかったね、それだからさ、夜8時とかに来て何回ピンポン押してもさ で出なくて帰っちゃっても怒られないで済んだんだよ。
まあ、徒歩でね、帰って、まあ。
私だったら激怒ですよね。
そう、ドア殴られますよね。はい。
うん。
まあ、そういうこと、まあ、中山さんちはそこで、また飲みながら、その、うんうん、飲みながら、ちょっとおつまみを食べながら、うん、そういったことをちょっとね、いろいろ、まあ、下ネタ混じりですけど、
おうおう
話をしてて、うん。うん、そこでちょっと今日は、ふと思いついたんですよ。
なんでしょう、うん、
その、さっき言った、その、ね、セミナーというか、イベントのこととか、うん、あとはその、山田さんっていう以前ね、ポッドキャストの方で、まあ、イベント、じゃインタビューとして紹介しようとしたら、ちょっとしたハプニングで、撮れてませんでしたって方がいましたけど、
うんうん、
その山田さんの主催されている学びの会、川口学びの会っていうのがあって、
うんうん、
そこでね、今日たまたまその僕そこに参加したんですけど、
うん、
来月のそのインタビュアーじゃなくて、プレゼンターというか、
うん、
それがいないというふうに話をしたから、中山さんちょっと進めといた、といたんですよ。
山田さん？
中山さんを勧めておいたんですね。
中山さんを？ああ、はい、中山さんをおすすめしたってことね。
そうです。来月の講師として招いたらどうかということを言っておいたんですね。おうん、だから、そういうふうに考えると、中山さんがこう、なんていうかな、表舞台に立つ場っていうのって結構多いなっていうのを、思ったんですよ、
うんうん。すごいね。
そう考えると、僕だけでイベント3つとかなんとかってやっちゃうと、
うん、
他の方が入り込むとしたら月に2回とか3回やらないとこう、うん、なんていうかなおかしくなっちゃうのでなんていうのかなスケジューリングが難しくなっちゃったんですよね、うん、そう考えると
だったらさぶつけて一緒にやっちゃえばいいんじゃない
それでいける
山田さんじゃなくて後藤さんと山田さんのボイトレと
中山さんね
あ中山さんの声と、
うん、
あと後藤さんのそれに合わせた動きとかさ。
ああ、コラボレーション的な。
コラボ企画みたいなのにしちゃえばいいじゃん。
う
ん、
それで人を集めて、次回、その知名度というか、そこで得た人脈を生かして、個々の集客に生かすとかね。
そうそうそう。ああ、
なるほど。
ステップアップじゃないけど、例えばそれですごく人気があれば、ここにもっと深くまでやるイベントとか、
うん、
あと、写真だったら写真を撮るだけじゃなくて、例えばそれを、子供の写真を撮る撮り方とか、動物の写真を撮る撮り方とかあるじゃん。
ああ、そうですね。それはいいですね。確かに。
それをぶつけてやるとか、
うん、
ぶつけ方がそれぞれじゃん。犬に対しても声ってすごく重要だから、犬と中山さんの声とかさ。
うんうんうん。
犬なんかすごいわかりやすいんだけど、高い声でやるとテンションが上がる。子供もそうじゃない？なんとかちゃーんってやると、
うん、
反応いいでしょ？
反応いいっすね。
犬もそうだ。
タングもそうですよ。
うん。猫もなんだ。
そう。
やっぱりそうなんだね。低い声って威嚇の声だから、例えば女性の方とか低い声って出しづらかったりするじゃん。でも犬の相手をするのは女性が多いわけよ。
ほうほう
怒るときに高音で怒ると遊んでると思われるから。
うんうんうん。
それを低い声を女性がどうやって上手に出すかとか、
ああ、な
るほどね。無理して低い声出すと喉痛くするから、
うん。
それの上手い出し方を中山さんに聞くとかね。
なるほどね。
そういうこう組み合わせをしていけば面白いんじゃない？
まあ幸いなことにね、お二人ともめちゃくちゃ近所なんで、
うん。
後藤さんすらめちゃくちゃ近所なんで、
そうだね、
普通に僕知ってるところに住んでましたからね。
うん、
はい。なので、そう、だから3人でこう会う機会も今後あるだろうし、できればいいですけどね。うん。
写真と後藤さんだったら、後藤さんの子供と遊んでる時とか、運動してる人の写真の撮り方を大峰さんがレクチャーするとかさ。
あ、それ難しいけど、でもありですね。うん。
嬉しいじゃん、でも聞いたら。運動会とか子供に関してはあるから。
ああ、そういうことですね。うんうんうんうん。
そうそうそうそう。あとその時のジャンプの仕方とか、例えば公園で遊んでる時に子供にジャンプをさせる時のジャンプの仕方を後藤さんに聞くとか。
あ、なるほど。あ、なるほどね。あ、
そう。
そうかそうか。
組み合わせいっぱいじゃん。
ちょっと、すごいじゃないですか。僕ら。僕ら。
てか、その発想の私がすごい。
いや。ここはちょっと待ってくださいよ。ちょっと。
うん、でもそれはイベントとして面白いよね。面白そうと思う。
そうですね、あの個々にもできるし、それが合体してね、コラボしてなんかまた広げることもできるっていうのはいいですよね。
いいと思う、うん、しかも私も後藤さんとできるかも。今手作り酵素にハマってる。
酵素、
酵素、
酵素、あ、うん、あのフェイスブックに書いたいちご酵素ってやつ。
そう、
はい、なるほどね。
酵素にハマってる。大事なんだよ酵素。
酵素って洗剤でも作るんですか。
うん、違う、体内の酵素。
ん、ヨーグルトみたいなもんですか。
はそれは、まあヨーグルトにもいっぱい入ってるけど、食生物っていうのかな、全ての動植物が持っている生き、何単語、
多分来たんでちょっと捕まりました。
怒ってたけど
気にしないでください。
はい、そう、なんか命の根源みたいなさ、
ええ、
栄養素があるわけよ、
うん、
でその酵素が体からなくなった時に生命活動が終わるって言われてるのね。
うんうん、
人間はその酵素を取り入れながら生きてるんだけど、動物は犬とか猫ってその酵素を取り入れづらい食生活をしてるので、
うん、
あえて与えてあげないといけない。でも人間にも必要じゃん。
うん、
ほら、年取ってくるとさ、重いものが食べらんなくなったりするっていうじゃん。
いますね。
それって、その食べ物を消化分解するための酵素が減ってるからなんだって、年を取って。
あ、そうなんですか。
そう。だったらその酵素をもっと入れてあげれば、栄養価の高いお肉とかそういうのもいっぱい食べれるようになると。
なるほど。
僕は今ね、その手作り酵素を、作ってるから、お父さんとコラボで健康管理。
そう、あ、健康にちょっとなってね、僕もね、今一つ思い出したんですけど、
うん、
最近ね、ここ1週間ぐらい前なんですけど、
うん、
健康っていうか、その、食べ物について、
うんうん、
もしくはその、洗剤とかについて、ちょっと考えることがあったんですよ。
うん。
ちゃんと、ちょっと、ざわっ、よし。
投げた？
うん、で引っかくんですもん。
ああ、それは嫌だね。
で、その、うん、とね、その大人になったらね、洗剤がちょっと残ったり残留ってしても、
うんうん、
あまり影響はないかもしれないけど、うん、こうずっと取ってるとやっぱりこう癌の元になったりしそうだし、
うんうん、
で何よりもね、こう自分が子供をできて、
うん、
その子供がアレルギー体質だったりとか喘息持ちだったりとかってするのをこう目の当たりにするとね、やっぱりこうちょっと後悔することはちょっとどころじゃなくて、
うん、
自分の過去の食生活っていうのをこう食えることがよくあるんですよ。
うんうん、要は劣性遺伝だからっていう
とこ、うん、あの
劣性遺伝っていうか、その蓄積されたものみたいな。
そうです。
うんうんうん、
コンビニでね、働いた時はもう毎日コンビニ弁当を本当大量に食べたとかね、
うんうん、
でもそれを最近になって、そのコンビニ弁当に入ってる添加物のこととかをちょっと知っていくと、
うん、
なんでこんな危険なものをね、こう何も考えずにあんな大量に摂取したのかななんてことを考えちゃうわけですよ、
うんうん、
まあ、洗剤のこともそうで、その適当に洗って流しても全然落ちないわけじゃないですか、洗剤すら、
うんうん、
でそれでこう例えばパスタを茹でましたとか、
うん、
コーヒーをそれでお湯温めて
入れましたとか
だとすると、もう本当洗剤を、まあ、薄めながら飲んでるようなもんなんですよ、
うん、
そういうのを蓄積して考えるとね、やっぱりね、こうまともなものを取ろうととかなんていうかな、そのバターとかマーガリンだってそうじゃないですか、トランス脂肪酸だかなんだかっていうのが、
うんうん、
ね、大量にあってっていう、うん、そういうのを考えると、まともなバターを買おうとすると、でもそれでも値段、料金が4倍ぐらいになるわけです。4倍、5倍ぐらいとか。
はいよね。
うん。ってことは。
だったら、作れるものは作った方がいいし。
そうそうそう。野菜とかだってそうだし、うん。うん、まともなものを取ろうとすると、すごいね、コストがかかっちゃうってことを、つい最近、こう、強く思ったんですよ。
うん。
きちんとね、いいものを食べようっていうか、まともなものを食べようっていう考えですよ。
うん。まともな、人体に害のない。
うん。 あまり負担のないっていう方でもいいですけど、
うん、
子供のためもあるしね、
うん、
だその潜在も含めてそういったのをもうちょっと包括的に何かこう啓蒙活動っていうか、
うんうん、
何かこう解決していけるようなことってないのかなって思って、
うん、
そこら辺もちょっと後藤さんにちょっとご助力をね願いたいところなんですよね、
うん、ああ、そうだね、
うん、
確かにそう思う。だからこう結構それって動物のところでもみんな考えてるから、
うん、
そうだね。私なんか、あ、うん、逆だった。
ええ
犬とか猫の食事とかが先の発想だった。
ああ
自分も気をつけなきゃだよね。
そうですよ、そうですよ。ほんと、ほんとそうです。
どんだけ犬猫中心の生活してんだお前って話でしょ。
そう
だからその植物酵素、手作り酵素って犬とか猫にも与えられるから、
うん、
もちろんこう玉ねぎで作ったとかっつったらダメなわけよ。
きっとダメでしょうね、きっと。
でも犬も猫も摂取できる食物で作れば、
うん、
一緒に食べられるわけじゃん。保存の添加物とか入ってないし。
ちなみになんですけど、
うん、
ほらフェイスブックで書いたいちごの酵素あるじゃないですか。
うんうん、
あれ何に使うんですか。甘いんですか。
普通に甘い。あのね、簡単に言っちゃうといちごシロップなの。
シロップ、色付きの、
色付きっていうかいちごで作ったいちごシロップ。
うん、はい。砂糖漬けってことですね。
砂糖漬け、
はい。
上白糖で基本的に作るんだけど、
うん、
だからあのまんまお水とかソーダとかで割って飲んだりとか、
うんうんうん、
ヨーグルトにかけて食べたりとか、
うん、
あのまんまがいい。加熱しちゃうと酵素って基本的に48度以上になるとなくなっちゃう、壊れちゃうので。
じゃあ料理にこう加えるとしたらちょっと使いづらいですね。
うんと、そうだね。
48度はちょっと低いかなって気がしますけどね。
うん、低いよね。
うん、
牛脂の融解温度と同じぐらいだね。
あれ、そうなんですか。
うん、牛はもっと低いんかな。豚とか、まあ、そんぐらい。
うんうんうん。
なので基本的に生あのままの状態で飲む。
まあ、ジャムとかそういう使い方でも構わないですよね。
ジャムはだって加熱するでしょ、煮詰めて通常。
だってパンにそのまま塗っちゃえばいいじゃないですか。
相当汁だよ。
ああ、そういうことか。
まあ、かけて、あの、メイプルシロップみたいにしてかけて食べる分には全然平気。
ああ、なるほどね。そういう取り方もあると。
うん。うん、一番簡単なのは、本当みんなが美味しいっていうのは、ソーダで割って飲むのが美味しい。
ああ、それいいですね。
うん。
で、なるほど、
はい、そう、今、混ぜ混ぜしてる、手で混ぜ混ぜしなきゃいけないんだけど。
うん、ほう。
ぬか床と一緒なのよ。
あの、生き物なんですね。
常在菌って人間がもともと持ってる、その、バッチくない菌が発酵のお手伝いをしてくれるから。
うん、ちなみになんですけど、
うん、
コストってどれぐらいかかるんですか。
え？
コスト。
果物とか、私果物、いちごだから、いちごと、砂糖、
うん。はい。コストの元は？
うん、自然発酵。
ん？え？
自然界で発酵。その上白糖が発酵の元になるんだって。
で、うん、それはなんとなくわかるんですけど、酵素ってのはどっかで出てくるんですか？
酵素って食べ物自体が持ってる。
あー。
大根だろうが、人参だろうが、サンマだろうが、マグロだろうが、
うん、
全ての生きとし生ける生命があると言われている、生命っていうか生命活動をしているものは全て持っているものだから、イチゴが持ってる酵素を使ったイチゴ酵素ジュースになるわけ。
でもそれだと普通にイチゴ食べてても酵素を取ってるわけですよね。
そうそう、でもそれをさらに発酵させたことによって増やしてる、
増えると。
そうそうそうそ
う、
増え、
でもそれだと、あ、そう、ジャムは煮詰めるからダメなんですね。
そうそうそうそう、うん、加熱するじゃん。
なるほど。
っていうらしいよ。私もまあ勉強して実際作ったの初めてだし、
うんうん、
あのヨーグルトとか納豆とかにもいっぱいあるんだって。納豆も発酵してるから。
ああ、なるほど。うん、そこら辺もね、本当にもう後藤さんとかの力借りてね。
そうそう、だからさ、もっと詳しく分かりやすくさ、
うん、
知りたいじゃん。だってこの、例えばだよ、ざっくり言ったけど、体が持ってる酵素がなくなった時点で生命活動が終わるとしたら、
うん、
いっぱい持ってたわけじゃん、うん、でいっぱい持ってることによってなおかつ健康な食生活とか健康な日々が送れるんだったら、
うん、
欲しいじゃん。
欲しいですね。
純粋にで美味しい思いして摂取できるんだったらそれが一番じゃん、
うん、
でもじゃあその酵素って一体何ぞやと、で実際どこに使われるんだいって言ったらさ、そういうとこは後藤さんにお願いしたいじゃん。わ、
うん、
かりやすく、
わかりやすく、
そうそうそう
そうですね。
作るのとかはゲサだとか、
そういうね、こうなんだろう、それで地場産業を盛り上げていけたらもうなおよしみたいなね。
そうだね。
うん、
うん、なんか結構知り合いのその動物関係の先生とかは、そのイチゴ酵素作る時もハーブを混ぜてアロマみたいな、
うん、
そういう成分も取り込んでみたいなことをやってる先生もいらっしゃる。
うーん、
さらに、
え、あ、さらに、あ、なるほどね、
うん、
なんだかな、本当ね、もうなんだろう、あのね、人っていうかね、歴史的に見てね、多分僕の予想ですよ、考えなんですけど、うん、そこそこいいもの、
うん、
そこそこいいものっていうかね、まあ、安く流通させる技術にはたけてると思うんですよ、ここ近年になってね、こうどんどんどんどん進化して。
うんうん、
だけどこう、コストを削るとかね、流通コストを下げることに、うん、だけにこう特化してきてるような気がしないでもないんですよ。
うんうん、
本当いいものをいい状態のままでちゃんとこうその届けるっていうようなのが、うん、こう本当できてるのかなってね、本当に思うんですよね。あのそのトランス脂肪酸だかなんだかのとかね、調べるとね、人殺すかけやって思うんですよ、
うん、
本当に。山崎パンの社長は自分たちが作ったパンを食べないんとかね、
ふざけんなって話だよね。
うん、うん、この前斉藤仁さんがフェイスブックに上げてたその、コンビニ弁当じゃない、コンビニで売られてるサンドイッチを作ってる工場の職員さんの、インタビューがちょっと、ラジオ的なラジオかあれきっと、
うん、
上げられたんですけど、まあそれを聞くとね、もうあの、うん、本当にもう10円でも買う人間いないぐらいの、その工場ではサンドイッチの残りとか切れ端じゃないけど、そのちょっと使えないようなやつを10円で売ってるんですよ。
うんうん、
だからそれを食べる職員が誰もいないんですよ。
うん、
買う人間がいないんです。
うん、
なんでかっていうと、どうやって作られたか知ってるから。
ああ、
っていうぐらいもう自分では買わないし、生きるか死ぬかって時だったら食べるって言ってるぐらいですから。
やだね、怖いね。いや
で、そういうのをね、こう平然の、まあ、卵サンドイッチとかがね、1週間しても、要はカビ生えないんですよ。
保存、添加物がいっぱいだから。
そう、それっておかしいじゃないですか。
だからさ、うん、昔に比べてさ、パンがさ、すごいしっとりふわふわじゃん、いつまで
も。そうそうそう。そう。うん。まあ、その、殿下にね、提供するためには、添加物を使わないでどうすんだよ、バカ野郎っていうのを、その、うん、某、っていうか、まあ、うん、その社長さんとかは言ってるみたいですからね。
もう言っちゃってたじゃん、なんか前。
まあまあまあ、でも、本当に。安く、そこそこの、まあ、要は、あの顧客満足を高めて、かつその安く流通させるためには、もう添加物がなしでは考えられないと。
うん、
で、その添加物なんてまた怖いのはね、
うん、
法律的にあの表記しなければいけない添加物あれば、
うん、しなくていい添加物があるでしょ。
そう。そこが怖いんですよ。それを売りとして売ってるメーカーっていうか、その、要は添加物を販売してる会社もあるわけですよ。
うんうん。
はあ。
なんかね。
どうなのって思うんですよね、それ。
あと問題はさ、もう本当いつでも何でもどれでも好きなものが食べられるような時代じゃん。野菜とか特に。
うん。
ナスって言ったら夏から秋にかけてだったりとかするけど、一年中あるじゃん。
うん。ありますね。 そういうのもなんかこう、本当ってまあ、ちょっと不自然ですよね、本来は。
そうそうそう。その時期の一番旬なものをやっぱり食べるのが一番健康にいいんだって。
うん。
栄養価も一番いい時期だしって、自然なものじゃん。
うん、そうでしょうね。
うん、遺伝子的に考えても。
うん。
だからそういう部分もだよね。なんか、健康番組になりそうじゃない？川口さん。大丈夫？
いや、でも、いいじゃないですか。スポーツマンイコール健康でしょ？
まあ、確かに。
はい。だから僕は、こういうの好きというか、なんかこう、うん、もっとこう、もっとみんなで、なんだろうな。僕が何が嫌かっていうとね、
うん、
その、ま、メディアに騙されてるのが嫌なんですよ。
うん。
うん。もっとそれをね、分かった上で食べるとかね。
うんうん、
っていう、なんだろう、その、本当にいいものを知った上で、今の食生活を続けるとか、生活を続けるっていうのは、ありだと思うんですけど。
選択だよね、それはね。
そうそうそう。それを知らずに、踊らされてというか、まあ、騙されて、やっていうのは、面白くないというか、そこはね、こう、なんかこう、変えていきたいなと思う。
正しいと。
うん。なんかこう、戦地に向かわされる、もう、人たちみたいなね、そう、若者たちみたいなね、そういう感じですよ。何も知らずにね。
から何第二次世界大戦中の日本みたいな、
うん、
大げさに言うと、
うん、怖い、本当怖いですよ。でこういうの言うと大げさとかでね、潔癖症だとかって言われると思うんですけど、
うん、
いや、
でも情報開示はさ、欲しいものあっておかしくないものだからね。
うん、まあそれはそうだし、実際自分が将来、まあ今子供を持たれてない方を対象に今話してますけど、
うん、
将来自分が子供を持つ時のことを考えてみたらね、こうまたちょっと見る目が変わるのかなと思うんですよ。
女性なんか特にそうじゃない？とつきとかってお腹の中で自分が食べたものを栄養として与えるから、
うんうん、そうですね。
なんだっけ、どっち？水俣病？
うん、あとは
公害あったじゃん。
痛い痛い病とか。
そうそうそうそう、うん。あれって全部こう、お母さんは平気だけど、その次世代の子供たちに全部出てしまったじゃない、
うん、うん。それによってまたね、その差別が起きたりするわけですよ。
うん。
その地域に対してとかね。
うんうん。
うん。
そう。だからそういうのも招きかねないよね。
うん。
責任重大だね、女の人。特に。
そうですね。うん。だからもっとこう、気を配ってね。
うん。
何かできればいいなと思うんで。まあ、まず川口、もしくはそのフリーペーパーとかね、イベントとか通して、そういったことをこう啓蒙していければね、もちろん押し付けとかじゃなくて、こういうのもあるんですよっていうふうな、
ね、うん。選択肢がありますよっていう、ね。
そう。それを踏まえた上で、今の生活を続けるだったら全然、
うん。あなたはどっちを取りますかっていう。
っていうような、こう自然にね、言えれば、まあ、それがベターというかいいのかななんて思いますよね。
うん。
うん、
ほら、経済的にね、例えばそういうことができないっていうのもあるかもしれないじゃん。
う
ん
う
ん、
そう。
でも一番、10円違うけど、一番そういう問題があるものより1個手前を選ぶとかさ、
うん。
することもできるようになるかもしれないじゃん。
そうです。
だって、今月はちょっとじゃあ、家計がね、変な話だけど、100円浮いてるから、100円貯金するのもいいけれど、
うん。
じゃあその100円で、いつもと違う、添加物とかが少ない方を買おうとかさ、
うん。
そういう意識にもなるんじゃない？
うん。まあ、あとは、ね、あとは、ま、ちょっとだけ脱線するかもしれないですけど、
うん、
牛乳とかもね、その、すごく安い牛乳とかあるじゃないですか、うんうん、158円とか。
うん。
ああいうのだって、まあ、実際ね、その、前にちょっと話したかもしれないですけど、
うんうん。
もその乳牛がね、
うん。
本当にひどい、劣悪な環境でね、育てられてるわけですよ。飼われてるわけですよ。
うん。
もう始終ずっと妊娠させる、強制的にね、妊娠させられた状態で、うん、で、搾乳されて、本来その18年とか20年近く生きるものをね、
うん、
その寿命は高だから5年も満たないような環境でずっとこう、うん、ずっと絞り取られてるような状態なんですよ。
うん、
で、そこでその何が起きるかっていうと、その搾乳した牛乳にもその残留農薬というか、その薬物が混ざったりして、
うんうん、
そう飲む人間側にもね、実際健康の被害が及ぶようなね、こう状態にもなってるわけですよ。
うんうん。
まあ、そこはね、また動物のこともそうだし、人間の自身のことも考えて、もうちょっとこう、ユーザーがね、
うん、
賢い選択をできるというか、まあ、うん、そういうのを考えられる余地を
欲しいよね、選択肢を、
うん、何かこう僕らが何かできればいいかなと思うんですね、そこ、
うん、とかそれはさ、ほらもう何、私なんかで私が考えちゃうと、もうそれが犬猫の世界でも全然同じように影響があるわけなので、
うんうんうん、
その牛の環境とかっていうのは子犬とか子猫が生まれる環境と全く類似をしている。
うん、
檻の中に四重入れられて、とりあえず生きてくだけのご飯を与えられて、四重妊娠をさせられて、うん、出産をして、産めなくなったらはいおしまいって、
うん、
まあ、もう
一緒ですよ ね。
そうそう、そういうのとか、うん、そんな中でさ、生まれ育った子供が健康で丈夫なわけないじゃん。
うん、そうですね。
うん、
だから本当ね、こうそういうふうに考えると、こう世の中ってこうなんだろう、悲しいことばっかり、実際そうじゃないですか。
嫌なことばっかりだよね。
うん、だからこそこうなんだろうな、より良くする、まあより良くというか、よりマシにするためにね、僕らがまず何をするかとか、何をこう行動として起こしていくかっていうのがこう問われると思うんですよ、ここは。
うん、うん、へえ、本当
すごい真面目な番組になっちゃうし、
いいと思う、それも、
うん、
大事だってさ、そういう牛だって一つの命なわけじゃん。
うん、
でその命をいただくから、いただきますっていう日本の言葉があるわけじゃん。でもそのいただきますっていう言葉を言うならば、その言葉に見合うようなものをいただきたいじゃん。
ああ、確かにそれはそうですね。量が多くなくてもいいけども、まあ、最低限のね、うん、
そう、本当に、あ、大事な命をっていただいて、うん、私たちの命にするんだって。だって薬だらけのさ、
うん、
あれに感謝していただきますも何もねえよって、うん、体に悪いんだからってさ、
うん、そういうムーブメントが広がればね、その作り手さんも
一生懸命作ってくださるわけじゃない
とか、もしかしたらそういった商品って言い方悪いけど、そういうものづくりにまた気づいてくれるかもしれないと。
そうそうそうそう、
料金は若干上がっちゃうんだけど、
うん、
その添加物とか、
新鮮で季節の美味しいもの、
う
ん、
そうですね。
でもなんかそのさ、ちょっと先駆けになってきてるのがさ、あの道の駅とかさ、
はい、
生産者の顔が見える農産物販売所とかいっぱいあるじゃん。
ああ、最近ね、あの名前は トレーサビリティってやつですよね。そうそうそう、作り手さんの顔が見えるっていうのは大手のスーパーでも導入してるところはあります、
ね、導入してきてるけど、それがもうなんか走り始めたなって思うのが、やっぱりこうそういう道の駅とかで、
うん、
なんか本当かどうかわかんない、嘘ついてる人もいるかもしれないけど、
うん、
それとベルトコンベアでわーって流れてきてるんだろうなっていうものだったら、そっちの方が安心するから、すごい人気があるわけじゃん。
そうですね、
実際美味しかったりとかするし、
うん、
で特集されてて作り方をちゃんと見てたりとかするじゃん、テレビで。まあ、都合の悪いことはカットされてんのかもしんないよ、めくれた見方をすれば。
はい、
でもやっぱりなんかそういうのってどんどんこう流れは絶対できてきてるはずだから、もっとだよね、
うん、
もっとなんかできれば楽しいよね。
そうですね、もっと、うん、考え方を変えるためにとかね、例えば意識を変えるためにとかね、うん、それだけでもすごいこうムーブメント起こせると僕は思うんですよ。
うん、
うん、いやー、いろいろ課題が、でっかい課題が見えてきましたよ、今回
ね。えすごいね、
もう川口だけじゃない、もう世界中が相手ですよ。
世界が相手、川口マンポッドキャスト、
はい、川口を拠点に活動しているだけど、相手は世界と。
ああ、うん、でかいね。
でかい、でかいですね。
はい、じゃあそれを踏み台にワンニャンの世界を変えてみせるよ。
今本音ですね。
そうだよ、だってほら人間だけじゃなく、やっぱりこう愛すべきパートナーの世界を変えたいから頑張ってるわけで、
うん、なるほど。
そう、
じゃあまずはね、あのイベントちょっとお願いしますよ。
あ、こちらこそ。あの犬関係だから、あんまり暑いと、
ああ暑いとって気温がね、
そう、
ええ、
犬がやられちゃう可能性があるんで。
うん、了解です。
犬関係はあのぜひ 真夏じゃない方が嬉しいかな。
本当はね、だからそういったことも含めて打ち合わせの時に話せればいいんですけど、打ち合わせってもその小窓のね、
うん、
まあ、ここ数週間実は打ち合わせなくて、なぜか、
お
う、うん、なかなかそういうの言い出しづらいんですよね。
あ、
またそれも明後日、うん、うん、ちょっとプレゼンに行く時に話し合うんで、
あ、
ちょっと5月ぐらいにやりましょうとかって言うかもしれないです。
うん、いいよいいよ全然、はい、
じゃあ分かりました。
まあ、大峰さんのカメラとぶつけさせていただいて。
それはダメですよ、僕だってほら、映像を撮るんで。
ああ、
はい、
ああ、ワンライじゃなくて、イベントのね。
そうそうそうそう。
別にいいよ、そんなにうちの映像ばっか撮ってくんなくて。
いや、別に違いますよ。全部撮るんですよ。
ああ、全部ね、うん。だってカメラのイベント大峰さんするんでしょ。
それはだから撮れないじゃないですか。
うん。その時一緒に別にいいよ。
まあ、
なるほど。
はい、じゃあ、そんな感じでね。そうそう。じゃあもうエンディングもヘッタグレもないですよね。なんか告知することあります？
告知？ワンライ聞いてください。
ざっくりすぎでしょう。
あ、ほんと。ブログ見てください。
フェイスブック見てくださいとかね。
うん、
わかりました。じゃあもういいっすよ、それでも。
ちゃんと情報発信してるので。
はい
はい。
僕の方はですね、
はい、
相変わらずフリーペーパーの小窓、
うん、
あと、
古箱、
違う、毎回間違ってますね。一
箱
フロー、一箱フローイチですよ。うん、古箱、一箱フローイチが、5月25日土曜日にね、川口神社境内にて行われますので、はい、川口一箱古本市で検索していただけると、公式サイトの方に飛びますので、そちらの方からお申し込みいただければなと思います。
はい、
古箱一箱古本市ね。
ないよ。
はいはい、よかった。はい。まあ、それとは、まあ、あとね、渦潮とかも動いていますが、そこはまた別個ね、はい、あのブログなり何なりで報告させていただきますので、そちらの方もぜひ合わせてよろしくお願いしますというところで、カグツマポッドキャスト、それでは、また次回、お届けしましたな、大峰と
今朝でした。
それでは皆さん、また来週、さようなら。
バイバイ。